男は自身が崇めるエンジニアの入れ知恵で無謀な社内改革を行っていた。著作案件の拡充や社員の採用と思いつきのまま会社を翻弄していた。事務員は無計画すぎる社内改革や経費の使い方に不安を覚えていた。男は我が天下のように営業経費を散財していた。900円の制圧料一つ買うのにも、妻に領収書を提示しなければならない男にとって、自分の裁量で営業経費を使える状況は夢のようだった。時勢が効かなくなっていたのだ。手代の集いで知り合った営業マンを連れ立って飲み歩くときも、男は大盤振る舞いをした。見栄っ張りの男は食い道楽を気取っていた。例のちゃんこ鍋屋のおにぎりには、自分を誇示した相手を厳選して連れて行った。それほど、男にとって、おにぎりは特別な存在だったのだ。事務員にとっては、吐き気を催すだけのピンクの領収書であったが、飲み食いの好きな男は、ここぞとばかりに、会社の営業経費で楽しんだ。男は、この会社に入って、みるみる、うちに体重が増えていった。それは旗目にも明らかだった。お腹周りの肉付きは、シャツのボタンが8切れんばかりになっていた。年1回の健康診断でも、メタボ指導が入るほどであった。包丁を投げつける妻が、それを許すはずはなかった。
会社の金で飲み食いして、この豚。
と罵られた。男は、帰宅後の家事の後、体重を落とすためのランニングまで義務付けられた。家事の遂行にもチェックシートがある。当然、日々のランニングにも、チェックシートでの管理を命じられた。鬼のような妻が待っている家庭には、ますます足が向かなくなった。毎晩のように誰かを連れ立って、打ち合わせや情報交換と称して、飲み食いをして帰路に着いた。1週間、1日も空けることなく、飲み食いの領収書を経理に回してきたのだ。事務員は、あんたの晩ご飯代かい。と、心の中でつぶやいた。その月、男が一人で使った営業経費は20万円を超えた。それだけ仕事をしているならまだしも、大した売り上げも上げない男に、事務員は苛立った。男は、手代の集いに参加しては、一月、SES で50人近く回していると豪語していたのだ。手代の集いでは、男の豪遊ぶりが話題に上がっていた。男の豪遊に甘い思いをした者は、男の肩を持ち、男のほら吹きを見破る目を持つ者は、男に近づかなかった。カルテルの営業マンは、表向きは、男と仲良くはしていたが、内心は見くびっていた。あまり深く関わらないでおこうと思っていたのか、男が出す領収書には、カルテルの名前はなかった。事務員は、それが不思議でならなかった。が、後に、カルテルの営業マンも、男のよからぬ思惑に引きずられ、泥沼から抜けられなくなるのだった。